FM 広報藤沢、今日は女トラブルにご用心ということで、市民相談情報課の浅見俊さんにお話を伺っていきます。浅見さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにですね、市民相談情報課での浅見さんのご担当を教えてください。
はい、私は市民相談情報課内に設置されている消費生活センターの担当をしております。市民の皆様が消費生活上のトラブルに遭ってしまった際の相談や、消費生活についての啓発を行う担当になります。
続いて、消費生活センターに寄せられた2023年の相談件数、特徴、また年齢層などを教えてください。
はい、2023年の4月から12月までの相談件数は延べ2851件となります。特徴としては、通信販売に関する相談が最も多いです。年齢層としては、60代以上の方からのご相談が約 45% となっており、比較的高齢の方からのご相談が多くあります。
多くの相談が寄せられているということにとても驚きました。それではですね、早速最近多発しているトラブルについて教えてください。
はい、最近多発しているトラブルの一つとして、大手通販サイトを語ったメールによる事例があります。内容としては、大手通販サイト名で登録情報を更新するようにというメールがあった。メールに記載の URL からアクセスしたサイトに、氏名、住所、クレジットカード番号等を入力してしまった。不審に思い、通販サイトに問い合わせたところ、フィッシング詐欺のメールだったと分かったというものです。フィッシング詐欺とは、実在する組織を語って個人情報を搾取するもので、メールに記載した URL から偽サイトに誘導し、個人情報を入力させる手口がよく使われています。主なメールの内容として、大手通販サイトを語るのみではなく、マイナポイント事務局や銀行等の金融機関、 ETC 事務局や公共交通機関の IC カード名を名乗るものが確認されています。
使っているものからメールが来ると信用してしまいますよね。ではどのような注意をすればいいのでしょうか。
はい、実際に利用している事業者からのメールでも、まずはフィッシング詐欺を疑ってください。メールに記載されている URL にはアクセスせず、正規のサイトや正規のアプリから情報を確認してください。メールに記載されているフィッシングサイトにはアクセスしないことが重要ですが、アクセスしてしまったと気づいたら、 ID、パスワード、クレジットカードの番号は絶対に入力しないでください。またメールに返信したり、記載されている電話番号に連絡することも、相手に連絡先を伝えることになってしまうためやめましょう。問い合わせのため電話をする際も、正規のサイトから電話番号を調べてください。フィッシング詐欺のメールについては、返信や URL へのアクセス、添付ファイルを開くなどの反応をしないことが一番大事です。
怪しいメールには反応しないようにお願いします。またですね、詐欺サイトに情報を入力してしまったと気づいたときには、どのような対処をすればよいのか教えてください。
該当のサービスだけではなく、同じ ID やパスワードを使用しているサービスについては、すぐにパスワードの変更を行いましょう。またクレジットカード会社や金融機関、信用情報会社にもフィッシング詐欺被害に遭ったことを連絡してください。クレジットカードや携帯電話会社のキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめにご確認ください。不審なログインがあった場合、メール等で知らせるアラート機能があれば設定をした方が安心です。合わせて利用上限額も必要最小限に変更することをお勧めします。個人情報の流出により、不審な電話や訪問、メールが増える可能性もあるため、ご注意ください。不安なことがありましたら、消費生活センターへご連絡ください。
入力してしまったら変更、連絡をすることが大切ということを教えていただきました。また、この他にも増えているトラブルについて教えてください。
藤沢市内では、点検商法のトラブルが多発しています。主な手口として、市からの委託や以前から利用している業者だと装って無料点検を行い、このままでは危険だと不安を煽り、不必要な契約をさせるものとなります。特に現在、 市内で最も相談件数が多いのはガス給湯器の点検商法です。ガスの他にも近隣の屋根工事をしていたらお宅の屋根が壊れそうになっているのが見えたという屋根の点検商法や、市や県の委託事業者をかたる水道管の点検商法の相談も消費生活センターに寄せられています。
ではどのような注意をすればいいのか教えてください。
はい、無料点検をするという業者に対しては相手にせず毅然と断るということが一番大事なことです。点検の必要はない、以前から利用している事業者があると言ってきっぱり断ってください。リフォーム等工事の契約を行う必要がある場合は複数社から見積もりを取った上で慎重に検討してください。断りきれず契約をしてしまった、業者が訪問することになってしまって対処方法がわからないというような場合は消費生活センターへご相談ください。
しっかり断るということが大切ということを教えていただきました。これまでトラブルの事例や注意点をご紹介いただきましたが、トラブルに巻き込まれないために日頃からできる対策を教えてください。
迷惑メールに対しては携帯電話会社やプロバイダー等の迷惑メール対策サービスを利用し、メールをブロックすることが有効です。コンピューターウイルスへの対策として OS やセキュリティソフトは常に最新の状態に更新しておきましょう。また被害に遭った時のために ID やパスワードの使い回しをしないことも重要です。ワンタイムパスワード等の2段階認証機能を活用することでもよりセキュリティが強固になります。ただ複数のサイトの ID やパスワードを使い回さずに覚えるのは難しいと思います。参考に総務省ではパスワードの管理方法として十分に信頼できる安全なパスワード管理ツールやサービスを利用すること、メモなどで記載した際は鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管することを推奨しています。また情報処理推進機構では核となる共通のパスワードと登録するサイトに合わせて追加するパスワードを組み合わせる方法を紹介しています。詳しい方法については情報処理推進機構のホームページをご確認ください。
教えていただいたポイントを実践していただきたいと思います。それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをお願いいたします。
フィッシング詐欺のメールに限らず、還付金詐欺の電話や通販の偽サイト等、さまざまな方法で皆さんの個人情報や財産を狙う事案が発生しています。個人情報を求められた時やお金の振り込みを求められた場合は、突然のことでも慌てず一度よく考えてください。その際必要に応じてご家族やご近所の方、消費生活センターにご相談ください。被害に遭ってしまってからではお金や個人情報はほとんどの場合取り戻せません。消費生活でお困りのことがありましたら、消費者ホットライン188にお電話ください。いややの188です。こちらの番号で近くの開所している消費生活相談窓口につながります。また藤沢市消費生活センターでは3月19日に湘南モールフィルにて消費生活展というイベントの開催を予定しております。ご興味のある方はぜひお越しいただければと思います。
FM 広報藤沢、今日はこんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の浅見俊さんにお話を伺いました。浅見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。